願いします。
今インターネットとか SNS でいろんな情報がありますけども、
うん、
辻先生はどうやって分けてますか？
分けてる？
いい情報とためになる情報とこれは違うなっていう情報と。
あーなるほどね情報の良し悪しをどう判断してるかってこと、はい、結構難しいよね。自分の得意分野の情報だったらその良し悪しっていうのはすぐ分かるじゃない、はい、だけど自分の専門以外の情報っていうと、まあ、分からないことになるわけだからね。知らないことになるわけでしょ。
コロナでもそうですよね。うがい薬がいいって知事さんが言ったらもう薬局にはうがい薬がないっていう。
あーなんか聞いたことあるねそれ、はい、うんらしいね。
マスクもそうですよね。
マスクとかもね、
はい、
なんかあのマスクあれでしょ、あの感染している人が、
はい、
その撒き散らすのを防ぐのであって、
はい、
感染していない人がマスクをすることでその飛んでくるやつをこう防止する役割っていうのはあんまり果たしていないとかいう話なんでしょ、はい、あれ確か、はい、経産省じゃないわ、あの厚生労働省か、はい、なんかあっちの方がなんか出してたんでしょ確か、はい、あれもまたびっくりした話なんだけど、はい、あの情報って今インターネットを開けばいっぱいあるんだけど、はい、まあぶっちゃけフェイクニュースもいっぱいあるよね。嘘みたいな情報とか、はい、あのそういうのに踊らされないためにどうすればいいんですかと言われたら、僕はねあの2つかな、2つしかないと思うな、はい、あの1つは情報をなるべくたくさん集めるっていうこと、
はい、
孫正義、孫さん、ソフトバンクの孫さんっていうのはあの、まあ、事業をね、もし新しい事業行くぞってなった時になんかね情報1000個集めてこいとか言って言うんだって、
はい、
50個でも100個でもない1000個やで、
はい、
なかなか集まんないよねその1000個なんて、
はい、
その1000個の情報元からなんか判断しているっていう話を聞いたことがあるのよ。だからその、まあ、1000個求めろとまでは言わないけどもなるべくたくさんの情報を収集していって、で1つ2つの情報だけであそっかとか言ってもううおーって行くのはちょっとまあ危ないですよ。もしかしたらフェイクニュースかもしれないからね。だからその辺はちょっと危ないから、まあ、なるべくたくさんのねその情報を集める。でその情報も誰が言っているのか、発信者は誰かっていうのもちゃんと見ておいた方がいいかなと思うのよ。例えばあのもう有名なフェイクニュースで、有名なっていうかちょっと事件にもなってたんだけど、あの火傷したら、サランラップを巻いてたら治るとか言っていうニュースね、はい、ニュースっていうか情報が流れてたんだって。でそれをその20歳代の20歳のお母さんが1歳か2歳の子供を虐待してて、で火傷したこの腕とかにそのサランラップを巻いてたとか言って、それで治ると信じてたらしいのよ。治るわけがないやんけと。でそういうのもその言ってた人は誰が言ってたのかって話をね、
はい、
医者から言わすとそんな治るわけがないっていうふうに言ってるらしいんだけど、あの多分ねそういうニュースを言ってる人って医者が言っているわけじゃないと思うのよね、はい、マスク騒動もそうだったよね確か。マスクだっけ、消毒液、トイレットペーパーだ、はい、そうそうそう、トイレットペーパー騒動も、はい、そのツイッターで誰かがなんか今度はそのトイレットペーパーがなくなる、オイルショックのがまたやってくるみたいなのがあって、買い占めとけとか言われてなっちゃったわけでしょ。日本全国に広がっちゃったわけじゃない、まあ、そういう嘘のニュース、でたらめな情報に人は結構振り回される可能性が高いので、わけのわからない情報源からポワって出て、でボボボボって発散していくわけでしょ。それをいかにも真実ですっていうような感じで、でそれが今 SNS とかインターネットの情報社会になってるから広がりやすいっていうのがあるから、なるべくたくさんの情報を仕入れた方がいいかなと思う。もしかしたら元ネタ一つかもしれんからね。それが変な話でうわーって広がっていくだけで、そのうわーって広がったその上辺だけを集めててもしゃあないからね。そんな意味がないから、なるべくたくさんの情報を集めるっていうのと、その情報の発信者は誰かっていうのをまあ、見定めるっていうのが必要かなと思う。だから、匿名の情報っていうのはあんまり鵜呑みにしない方がいいかなと思うね、うん、で2つ目何かっていうと、あの考えるってことね、
はい、
うん、考えましょうと、ちゃんと自分で考える、はい、自分で考えることが大事、
はい、
で、今の 現代人というか今の人って情報はたくさん集めることが大好きですみたいな、情報弱者じゃないって自分は思ってるっていう情報収集ばかりしている人みたいなのがいてるんだけど、でもその情報を集めてくる量に比例して考えている量っていうのはものすごく小さいって言われてるから、その情報量と考える思考能力っていうのが反比例してるとかまで言われているわけよ。人間は考えなくなるで、情報が増えれば増えるほど人は考えなくなるっていうのが出ているみたいなのよね。だから情報量をその多すぎると人は考えなくなる、自分の頭で考える行為を放棄してしまうっていう習性を知っておくべき、だから考えるってことをしなきゃダメ、考えなくなっちゃうからね。ああこれこうなんだこうなんだこうなんだこうなんだへーって言ってそのまま伝えたりとかするわけでしょ。考えなきゃダメよやっぱり、だってこのダイレクトマーケティングも一緒だけど、ある人がこういうやり方で成功しました、ほうそうなんだじゃあ真似しようと思って同じように真似するでしょ。失敗するから失敗するからね、その上っ面の部分だけ真似しても失敗するのよ。僕はいっぱい失敗してきた、でやっぱり考えるっていうことをしないからダメなのよね。嘘の情報、嘘じゃない情報にしろ、その例えばマーケティングの僕の、ね、こうダイレクトレスポンスにしろ、考えることをしないから、その同じことを真似てても本質の部分が本質まで真似できていないからね、上っ面だけ真似してるから結局うまくいかないっていうこともあるからね。だから考えるっていうことがすごく大事だなと思うな。ちなみに千里さんはどう判断してるの？千里さんの情報収集って何から情報収集してるの？
スマホのニュースですね。
スマホのニュース、はい、じゃあ何ニュースってアプリで見てんの？
はい。
何のアプリ見てんの？
何でしょう。
何でしょう。え、何分かんないの？
はい。
スマートニュースとか？
あ、そうです。
ニュースピックスではない。
はい。
ではないの。
はい。
あ、なるほど。まあまあまあ読みやすくて分かりやすいよね。はい、まああの辺は多分フェイクはないと思うよ。おそらく。
はい。
だけどちょっと怪しいかなっていう部分もちょっとあるけどね。
はい、
で、まあネットのいいところってその。まあ、雑誌なり何なりの記事がオンライン上で上がったらそのコメント欄ってあるでしょ、
はい、
でそのコメント欄を見た時にこの記者何言ってんだバカじゃないのっていうコメントがあるわけじゃない、
はい、
で例えば、まあ、よくあるんだけどこれ読んでてなんかしっくりこないななんだかおかしいなと、なんだろうこのモヤモヤ感って、なんでこの記事読んでしっくりこないんだろうと思ってコメント見たらそのしっくりこない理由がねしっかり書いてあるわけよ。この記者バカだと、今のこの時代にこんなこと書いてて本当に何考えてんだとかで書いてあるわけよ。それって僕の感じてたあの違和感ってこれねって最初はそこからスタートしていいと思う。コメント欄を読むみたいなね。あ、なるほどね、こうあこういう考え方もあるのか、違う切り口から見たら、あ、なるほどねなるほどねなるほどねってなった時に次は自分がコメントしましょうみたいなコメントする人ほとんどいないって言うけどね、僕もほとんどコメントしないんだけど、でもコメントするってことは自分の意見を言うってことでしょ、
はい、
で何にも考えてない自分の意見ってバカじゃないのこいつっていうふうに言われちゃうから、やっぱり自分で考える、で正しいと思える根拠を持ってコメントすると思うのよきっとね。じゃないとバカじゃないのこいつっていうふうに言われちゃうからさ、だからコメントするっていうのもいいかもしれないね、考える上でね。だから考えるってことも大事っていうのと、今のご時世結構ね情報がねちょっと偏ってるから、
はい、
ニュースもそうよ、偏ってるし新聞もそう偏ってるのよ。だってニュースや新聞もテレビ番組もそうなんだけど、平和なニュースって伝えないのよ、
はい、
基本的にはやっぱり視聴率を稼ぐため、発行部数を稼ぐためには悲惨なニュース、血みどろなニュースとか、そういう影なニュースって言ったらいいのかな、なんかそういう暗くなるニュースをやっぱこう報道するっていうか、それを表に出していくわけ、そっちの方が売れるからね、視聴率も上がるわけよ。でなかなかないレアなマイノリティなニュースを取り上げれば取り上げるほどそれやっぱりグーって伸びていくわけよ。よく一般にあるニュースなんていうのは誰も見ないわけね。例えば、ご近所の、〇〇さんが100歳の ね、あの長寿を迎えましたおめでたいですみたいなニュースは誰も見ないんだよ、はい、やっぱあの例えば学校の先生がとか、なんだ、体罰してたとか、なんか、子供を虐待してたとか、なんかそういうこうギャップがすっごいあるような、で普段ならほとんどありえないような、そんなニュースばっかり聞いてたらさ、あの学校の先生でろくな人間いい品やんかって思っちゃうようなニュースばっかり流すわけよ。実際はそうじゃないのにね、そんなんごく一部しかいないはずなのに、もうほとんどの人がそんな感じだみたいな感じでニュースしちゃうわけね。例えば介護でもさ、なんかあの介護のおじいちゃんとかおばあちゃんのなんかね、とどめを刺してた医者がいたとか、看護師とかがなんか虐待して骨を折ったりとかそういうことやってたとか言って、あるわけじゃない。なんかまるでジョジョの第5部のチョコラータみたいな、ちょっと言ってることを読んでないとさっぱりわからないみたいな感じだろうけど、そんな人がいてるわけじゃない。で多分ごく一部だと思う、そういう人って。でもそういう凶悪な事件とかはやっぱり全面的にバーンって出てきて、もういかにもね、それに携わっている人全員が悪なんじゃないかって錯覚するようなことをするわけよ。でそういうのに踊らされちゃダメですよということを、まあ、すごく、ね、言いたいから、あのその情報には偏りがある。テレビや新聞っていうのはあの、まあ、発行部数を出したいから、要はお金が絡んでるから結構偏りがあるってことね。だって同じ新聞でも同じ新聞って昔は僕は正義だと思ったんだよ、
うん、
ありのままの真実を伝えてくれる正義の味方だじゃないけど、そういう第三機関だみたいな感じで思っていたわけよ。だけどうちの実家が撮っていた朝日新聞はまあ読みにくいし、はい、なんこれがいいと全く思えないなみたいな感じでずっと考えたわけよね。でまあまあ僕も何度も言うけどさ、あの名古屋に行って名古屋の人みんな大体中日新聞撮ってるから、はい、中日新聞を読んだ時のこの読みやすさ、もうびっくりしたもんね。読みやす、分かりやすみたいな、今まで読んでた朝日新聞って一体何だったんだろうっていうぐらいで、その内容もね、記事の内容も同じ事件に対してもやっぱり記者によって新聞社によってやっぱ報道の伝え方が若干異なったりするわけよね、まあ、そういうのも含めて実は事実というのは人によって結構歪められて伝えられている場合が多いっていうことを知っておいてほしいね。あのフィルターがかかってる、うん、テレビとか新聞なんかは特にそう、あれお金が絡んでるから特にそうだし、ネットなんかは結構いろんな意見がうわーって集まってくるから案外あの辺は楽しいと思う。いろんな意見見れるじゃない、コメント欄で、これはこういうのがあるだろうとかわーって来たりとかして、あ、今まで見えてなかった新聞とかテレビでしか考えてなかった脳がネットを見ることによって違う視点のが見ることもできるから、そういう意味では情報をいっぱい集めるっていうことも一緒になってくるし、だからあとは自分で考えるっていうのも大事だしね、まあ、そういうふうにしてカスみたいな情報をつかまされないように自分をバージョンアップしていく、レベルアップしていく、まあまあ知識をいっぱい蓄えていくっていうのが大事だから、まあ本を読むっていうのも大事だし、いろんな情報をねなるべく手にして考えるように、考えるっていうのが大事かな。やっぱり考えてますか、千里さん。
はい、
おお素晴らしいこれからもぜひ考えていただければと思います。ぜひぜひ考えてみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。